広報愛川2022年2月発行ナンバー710です。音声版広報愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川光緑ゆとり共同の町愛川2022年2月ナンバー710をお届けします。編集発行愛川町総務部総務課郵便番号 243-0392 神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1 電話 046-285-2111 代表ファックス046-286-5021 ホームページ愛川町で検索 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ110分です。総ページ数は15ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次。特集、二つの成人式、1ページ。新型コロナウイルス感染症対策、2ページ。所得税の確定申告、条件民税の申告は、2月16日水曜日から3月15日火曜日まで、3ページ、4ページ。調整情報館、募集、町の封筒及びホームページに広告を掲載しませんか？税金、要介護認定の高齢者は障害者控除を受けられます。5ページ。令和4年度の会計年度任用職員を募集します。精神保健福祉士から一言、6ページ。ご利用ください、町の助成制度。在宅で介護を受けている高齢者の方などへ、紙おむつなどの購入費を助成しています。母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸付制度のお知らせ。7ページ。一人親家庭などへ入院費、通院費にかかる医療費を助成しています。予防接種の再接種費用を補助します。特別障害者手当、障害児福祉手当を支給します。お楽しみクイズ、8ページ。子育てプチポケット、頑張れ SC 相模原、9ページ。インフォメーション、お知らせ、ご案内、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談、乳幼児の健康審査、産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、食品衛生責任者講習会、10ページ。高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか？催し、事業継承入門セミナー、創業者支援セミナー、古文書講座、お知らせ、休日納税相談窓口、今月の納税納付期限、2月16日水曜日、17日木曜日は本厚木駅連絡所がお休みです。11ページ。文化会館催し案内、展示、各種相談、町民相談、教育相談、ハローワーク就労相談会、在宅医療相談。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、2月の休館日、9 休園日、袖生地3件、12ページ。相川トピックス、2年ぶりの一斉放水、令和4年相川町消防出初め式。足立原康さんが神奈川県老人クラブ連合会表彰を受賞。統計調査の功績をたたえ、2人の方が受賞されました。13ページ。相川町環境ポスターコンクール。平山橋のライトアップ、花火の打ち上げが行われました。第9回ふるさと相川写真展開催中。相川発見、私の一枚ふるさと百景。14ページ。相川カレンダー、日曜祝日当番医。第4回舞台は相川、テーマは愛、相川レッドカーペット2021年12月24日から2022年9月30日まで。今回は尺無制限、相川レッドカーペット動画募集開始。広告、1月1日現在の人口と世帯、15ページ。目次終わり。表紙説明。表紙には、隅田、峰の原、雪景色の写真があり、小さな木々に積もった雪がだるまのようで、雪だるまがいっぱいとあります。表紙説明終わり。特集、二つの成人式。1月9日、相川町成人式を開催しました。旧友との再会を心から喜ぶ笑顔、大人への第一歩を踏み出す決意の表情、そしてこの日、成人式がコロナ禍で中止となった令和3年に成人を迎えた皆さんのために、再会の集い、と銘打ったもう一つの成人式も開催しました。令和4年、相川町成人式。新成人437人が大人の仲間入りをした今年、新型コロナ予防のため2部制で開催。恩師からのビデオメッセージが流れるなど、会場は華やかな雰囲気に包まれていました。撮影時のみマスクを外していただきました。7枚の写真があり、今日は久々に会えてよかった。一生に一度の機会、楽しみにしていました。みんなあまり変わっていなくて安心しました。とコメントがあります。再会の集い、昨年の新成人に集まっていただく機会として開催。参加した皆さんは久しぶりの再会を喜び合っていました。6枚の写真があり、こうしてみんなと会えたことに感謝。こういう機会を作ってくださりありがとうございます。中学から会ってない人もいて、6年ぶり？今日は最高です。とコメントがあります。YouTube相川町チャンネルで動画も配信しています。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルスワクチン3回目接種のお知らせ。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種準備班、電話、内線3346。65歳以上の方へ、3回目ワクチン接種は、2回目接種完了から原則8ヶ月以上経過後としていた接種間隔を前倒し、集団接種を2月5日土曜日から、個別接種を2月7日月曜日から開始します。また、64歳以下の方への接種も同様に前倒し、3月3日木曜日から開始します。コロナ対策を強化、補正予算が可決、総額およそ5億円、 町では新型コロナウイルス感染症対策を強化するために、新たな施策を盛り込んだ補正予算を編成し、町議会1月臨時会において可決されました。事業の実施にあたっては国からの補助金を活用します。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、事業費4億7226万9000円、問い合わせ福祉支援課地域福祉班電話内線3353、2月9日水曜日以降は専用ダイヤル電話 046-281-8115 へ。給付額1世帯あたり10万円、対象令和3年12月10日を基準日として、次の1または2のいずれかの要件に該当する世帯。1、令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。基準日において、相川町に住民票があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。2、令和3年1月以降の家計急変世帯。申請日において、相川町に住民票があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。申請方法、1の世帯、町から世帯主に送付される確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて町に提出してください。2の世帯、町が用意する家計急変分申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて町に申請してください。申請期限、1の世帯、確認書5月9日月曜日まで、2の世帯、家計急変分申請書9月30日金曜日まで、家計急変分の申請用紙は2月9日水曜日から福祉支援課で配布するほか、町ホームページからダウンロードできます。小中学校などの感染予防対策の強化、事業費2481万8000円。児童生徒や町施設などをご利用の皆さんに安心して過ごしていただけるよう、町立小中学校や公民館などに設置する空気清浄機、エアドッグや感染症予防のために避難所に備え置く簡易組み立て式のパーテーションなどを購入します。中小企業・個人事業者へ支援金第2弾を給付しています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・個人事業者へ町独自の支援金を給付しています。詳しくは町ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。給付額、中小企業10万円、個人事業者5万円、申請方法、2月28日月曜日までに申請書類を商工観光課へ郵送。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3524。子育て世帯への臨時特別給付金については、児童手当、本則給付、支給対象となる児童の保護者へ、昨年12月28日に指定口座へ10万円を一括で振り込みました。申請が必要になる方は現在受け付けています。平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童の保護者と所属長から児童手当を受給している公務員は2月28日月曜日までに申請が必要です。令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当、本則給付の支給対象児童の保護者は、 4月15日金曜日までに申請が必要です。該当の方は申請書類を子育て支援課へ提出してください。問い合わせ子育て支援課子ども福祉班電話内線3364。感染予防のための対策。引き続き基本的な感染予防や健康管理を心がけてください。適切な距離、手指の消毒、マスクの着用。予防効果を高めるポイント。手洗いの5つのタイミング。1、公共の場所から帰った時。2、咳やくしゃみ、鼻を噛んだ時。3、ご飯を食べる時、前と後。4、病気の人のケアをした時。5. 外にあるものに触ったとき。
所得税の確定申告、徴兼民税の申告は2月16日水曜日から3月15日火曜日まで。問い合わせ、徴兼民税の申告について、町役場税務課町民税班、電話内線3273。所得税の確定申告、e-tax について、厚木税務署、電話 046-221-3261、国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp/。申告が必要となる方、所得税の確定申告。確定申告は、1年間の所得と税額を申告し、納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。1、事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。2、給与の年間収入額が2000万円を超える方。3、給与以外の所得が20万円を超える方。4、給与を2箇所以上から受けている方。5、年末調整の扶養控除などに誤りがある方。6、不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した方。7、公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。なお、7に該当する方のうち、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、徴兼民税の申告は必要です。外国の公的年金を受給していた方は、確定申告が必要です。徴兼民税の申告。1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告をする方のほか、次に該当する方は、徴兼民税の申告が必要となります。1、昨年中に、金額の多少にかかわらず、所得のあった方。給与所得だけで、給与支払い報告書が勤務先から町へ提出される方は除く。2、給与所得者で、給与以外の所得があった方。3、所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方。4、税法上、扶養親族になっていない方。昨年中に収入がなかった方も、非課税証明書の発行や、国民健康保険税の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。なお、徴兼民税の申告書は、前年の課税をもとに、申告が必要と思われる方に郵送します。申告の際には、12桁のマイナンバーの記入と本人確認が必要ですので、 マイナンバーが確認できるものと本人確認書類を忘れずにお持ちください。医療費控除の申告をする方は、ご自身で作成した医療費控除の明細書を添付してください。領収書の添付のみでは控除は受けられません。厚木税務署からのお知らせ。個人から財産をもらうと、贈与税の課税対象となります。贈与税の申告が必要な方は、確認事項と提出書類をまとめた資産税関係チェックシートが、東京国税局ホームページに掲載されていますのでご利用ください。令和3年中に贈与を受けた方の贈与税の申告書の提出、納税期限は3月15日火曜日です。自宅から国税庁のホームページで申告書を作成、送信できます。パソコンやスマートフォンで国税庁ホームページへアクセスすれば、簡単に申告書が作成できます。国税庁確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。QR コードを利用したコンビニ納付ができます。所得税、消費税、贈与税の納付については、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー、またはコンビニ納付用 QR コード作成専用画面から納付情報を入力し、QR コードを作成することで、お近くのコンビニエンスストアで納付することができます。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。申告をする場所など、1、厚木税務署、厚木市水引1-10-7、期間、2月7日月曜日から3月15日火曜日までの平日、2月20日日曜日、27日日曜日、時間、午前9時から、受付は午前8時30分から午後4時まで、混雑する場合は早めに受付を終了することがあります。申告する内容など、1、営業、不動産所得などを申告する方、2、外国籍の方、3、土地などの譲渡所得、分離課税を申告する方、4、住宅借入金等特別控除などを申告する方、5、給与の年間収入額が2000万円を超える方、6、青色申告をする方、7、退職所得を申告する方、8、損失申告をする方、9、書き上げた申告書の提出、郵送化。2、愛川町役場分館申告会場、2月16日水曜日から3月15日火曜日までの平日、時間、午前9時から正午まで、午後1時から、受付は午前8時30分から午後3時30分まで。受付は1日80人までです。混雑する場合は早めに受付を終了することがあります。申告する内容など、1、町県民税の申告をする方、2、次に該当する確定申告をする方、年末調整の済んでいない給与所得を申告する方、給与を2カ所以上から受けている方、公的年金などを申告する方、医療費控除、医療費控除の特例分を申告する方、なお、医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。3、書き上げた申告書の提出のみ。上記以外の申告・相談は厚木税務署でお願いします。必要なもの、いずれも、給与・公的年金の源泉徴収票、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・国民年金保険料などの控除証明書。なお、国民年金保険料、 国民年金基金の掛け金にかかる社会保険料控除の適用には、控除証明書の添付が必要です。生命保険料、地震保険料の控除証明書、寄付金控除、ふるさと納税を含むの申告をする方は、寄付金受領証明書など、なお、ふるさと納税をした方が確定申告をする場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がなくなりますので、寄付金受領証明書などを必ず添付してください。医療費控除、医療費控除の特例分の申告をする方は、医療費控除の明細書。なお、医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。医療費控除の特例分の申告をする方は、健康の維持増進の取り組みなどを行っている証明書、前年の申告書の控え、電卓筆記用具など、還付申告の方は、振込先の口座番号がわかるもの、マイナンバー及び本人確認にかかるもの、1または2と3をお持ちください。1、個人番号カード、マイナンバーカード。2、通知カード、またはマイナンバー記載の住民票の写し。3、運転免許証、健康保険証、パスポートなど公的証明書1点。なお、確定申告提出の方及び超県民税申告書を郵送で提出する方は、1のコピー、または2のコピーと3のコピーを添付してください。代理人による申告の場合は、委任状、代理人の証明書、申告者本人のマイナンバー確認書類が必要です。3、所得税の電子申告、e-tax。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、自宅などから電子申告、e-tax をご利用ください。電子申告の方法。1、国税庁ホームページへアクセス。所得税の申告書は、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。2、申告書などを作成。画面の案内に従って、金額などを入力するだけで、申告書などが作成できます。自動計算なので、計算誤りがありません。3、電子申告、e-tax で送信。A、マイナンバーカードを使って送信。なお、マイナンバーカード対応のスマートフォン、または IC カードリーダーライターが必要です。いずれかを選択。B、ID とパスワードで送信。なお、ID、パスワードで送信する場合は、事前の届け出が必要です。届け出をする場合は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署にお越しください。申告に際してのお願い。1、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、電子申告や郵送による提出を推奨していますので、ご協力をお願いします。2、会場にはできる限り少人数でお越しください。マスクを着用の上、手指の消毒にご協力をお願いします。入場の際には検温を実施します。37.5 度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。厚木税務署の申告書作成会場。申告書作成会場などは、感染防止策を講じた上で開設します。混雑回避のために入場整理券を配布します。入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。入場整理券は当日、会場で配布するほか、LINE アプリで事前に入手することが可能です。国税庁 LINE 公式アカウントの QR コードがあります。注意事項、 申告義務のない方が行う還付申告は、5年間提出することができます。令和3年分の確定申告の場合は、令和8年12月31日まで。
調整情報館、募集、町の封筒及びホームページに広告を掲載しませんか？問い合わせ、関西契約課、関西契約班、電話内線3263、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。町役場で使用する一般共用封筒に掲載する広告と、町ホームページのバナー広告を募集します。この機会に企業の宣伝活動の一環として広告を載せてみませんか？いずれも風俗営業や政治、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できませんのでご了承ください。一般共用封筒への広告。一般共用封筒は、主に町から各種の通知などを郵送する際に使用しているもので、町民皆さんをはじめ、他方面への PR が可能な広告媒体です。掲載予定期間。角型2号封筒は、10月上旬からおよそ1年間。長型3号封筒は、8月上旬からおよそ1年間。いずれも在庫がなくなるまで。応募期間、5月31日火曜日。申し込み方法。愛川町業務用封筒、広告掲載申し込み書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど。広告原稿及びその電子データを関西契約課へ郵送してください。広告原稿の電子データはメールで送付。申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。封筒の印刷枚数、掲載料など。表があります。封筒種別、一般共用封筒、角型2号、一般共用封筒、長型3号の順に読みます。印刷予定枚数2万枚、8万枚。広告サイズ3色、縦 80mm× 横 150mm、一色青。縦 55mm× 横 90mm、一色青。掲載枠数3枠、3枠。掲載料1枠あたり、3万円、5万円。ホームページバナー広告。バナー広告とは、町ホームページのトップページ内に表示する有料の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクをさせるものです。町ホームページには、本年度月平均でおよそ10万件のアクセスがあり、町民皆さんをはじめ、多くの方が閲覧しています。掲載期間、4月1日金曜日から、令和5年3月31日金曜日まで、1ヶ月単位、最長で1年間。掲載場所、及び募集枠数、町ホームページのトップページ下段に設ける12枠、掲載料、1枠あたり月額5000円。応募期限、2月28日月曜日。応募期限後に空き枠がある場合には、随時応募を受け付けます。バナー広告の規格、サイズ、縦60ピクセル、×横120ピクセル。形式、GIF 形式、アニメーション付加。ピング形式、JPEG 形式のいずれか。容量、20キロバイト以内。申し込み方法、
愛川町ホームページ広告掲載申し込み書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど、バナー広告の画像ファイル、メール送付課をお持ちの上、総務課へ。申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。税金、要介護認定の高齢者は障害者控除を受けられます。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3332。65歳以上の方で、要支援、要介護認定を受けている方は、各種障害者手帳の取得の有無にかかわらず、次の要件に該当し、障害者控除対象者認定書の交付を受けることにより、確定申告や町県民税の申告をする際、障害者控除の対象となる場合があります。対象、要支援、要介護認定を受けている方、当概念において認定の有効期間がある方、令和3年12月31日現在まで有効期間がある方、対象者が死亡している場合は死亡日時点で認定の有効期間があること、要件を満たしていても身体状況によっては該当にならない場合もあります。申請方法、運転免許証や健康保険証など申請者の本人確認できるものをお持ちの上、申請書を高齢介護課へ。申請書は窓口での配布のほか、町ホームページからダウンロードできます。令和4年度の会計年度任用職員を募集します。令和4年度に、各公共施設で勤務していただける方を募集しています。身分は地方公務員法第22条の2に規定されている会計年度任用職員、非常勤の地方公務員です。業務内容や勤務条件、応募資格などは職種により異なりますので、詳しくは各担当課へお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。また、会計年度任用職員制度全般に関することは、総務課総務法制班、電話内線3218へお問い合わせください。応募方法、愛川町会計年度任用職員選考申込書、兼経歴書に必要事項を記入し、各担当課へご提出ください。申込書兼経歴書は、各担当課、総務課、町ホームページで配布しています。なお、専門の資格が必要な職種については、申し込み時に資格を証明する書類の写しを提出してください。任期、4月1日金曜日から令和5年3月31日金曜日まで。募集人数、いずれも若干名。応募期限、2月15日火曜日。表があります。職種、勤務場所、提出先、問い合わせ先の順に読みます。愛川町民活動サポートセンタースタッフ、愛川町民活動サポートセンター、行政推進課、電話内線3245、産休等、代替保育士、高峰保育園、中津保育園、短時間勤務保育士、半原保育園、田代保育園、中津保育園、中津南保育園、早朝保育士、中津保育園、園長保育士、半原保育園、中津保育園、春日台保育園、いずれも子育て支援課、電話内線3362、事務補助員、衛生プラント、衛生プラント、衛生プラント電話046-286-2841、都市公園施設等整備作業員、町内一円、 都市施設課電話内線3449インクルーシブサポーター町立小中学校学習活動サポーター町立小学校学校図書館指導員町立小中学校いずれも勤務校は相談に応じます。相談指導教室補助指導員相川町相談指導教室いずれも指導室電話内線3618放課後児童クラブ指導員放課後児童クラブ各小学校内勤務場所相談に応じます。川澄広場指導員町内の児童館公民館または小学校勤務場所は相談に応じます。いずれも障害学習課電話内線3644都市公園施設管理員町内体育施設第一号公園体育館田代運動公園三瀬公園のいずれかスポーツ文化振興課電話内線3632表を終わります。精神保健福祉士から一言。睡眠と心の健康について。睡眠は体だけでなく心の健康とも深く関わっています。睡眠不足が続くとストレスを感じやすくなり、メンタルヘルスの不調につながります。忙しい毎日の中でも健康生活を送るために、睡眠の量、リズム、質を意識してみてはいかがでしょうか。良い睡眠のポイント3つ。1、量。睡眠不足を防ぐ。必要な睡眠時間には年齢や個人差がありますが、6時間以上睡眠をとると日中の眠気と疲労感が改善し、ストレスを感じにくくなります。十分な睡眠時間の確保が難しい時には、週の真ん中だけでもいつも以上に長い睡眠時間を確保しましょう。2、リズム。社会的時差ボケを防ぐ。睡眠は体内時計でコントロールされています。体内時計の時間がずれたために、不眠や眠気が起こる状態を社会的時差ボケと言い、光と食事によって整ったりずれたりします。昼、一定の時間に起床し、朝食をとりましょう。午前中のうちに、窓際やベランダで日光を浴びるようにしましょう。夜、夕食をとる時間は遅くならないようにしましょう。夕食の時間が遅くなりそうな時は、分食が効果的です。早めの夕方に、おにぎりやパンなど、少量の炭水化物を摂っておき、帰宅後は肉、魚などのタンパク質と野菜だけ食べることで太りにくくなるだけでなく、体内時計がずれにくくなります。夜遅くにスマートフォンやパソコンのディスプレイを見るのは、体内時計をずらし、寝つきを悪くするので避けましょう。3、質。生活習慣を整える。適度な運動により、深く長く眠れるようになります。2、30分のウォーキングを週2、3回行うだけでも効果があります。寝室の温度や湿度は季節に応じて心地よいと感じられる程度に調整し、照明は月明かり程度にしましょう。また、夕方以降のカフェインは寝つきを悪くするため、摂取はなるべく控えましょう。寝酒は寝つきを良くしますが、眠りを浅くします。適量にして、節度のある飲み方をしましょう。
ご利用ください。町の助成制度。町では、町民、事業者の皆さんをサポートするため、さまざまな助成制度を設けています。助成には条件などがありますので、詳しい内容は担当課へお問い合わせください。
在宅で介護を受けている高齢者の方などへ、紙おむつなどの購入費を助成しています。問い合わせ、高齢介護課、介護保険班、電話内線3332。令和3年度の申請期限は3月31日木曜日です。まだ申請していない方は、お早めに手続きをお願いします。対象、要介護1から5の認定を受けている。住民税が非課税。介護保険料に未納がない。介護保険サービスの給付制限を受けていない。助成内容。1ヶ月の購入限度額5000円に対し、7から9割を助成。申請方法。償還払いの場合、申請書に購入した商品がわかる領収書、レシートかを添付し、高齢介護課へ。助成分が指定口座に振り込まれます。現物払いの場合、高齢介護課へ申請後、配達業者に商品を注文し、月1回自宅に配達されますので、配達業者に直接自己負担分をお支払いください。県の助成制度です。母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸付制度のお知らせ。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課。電話 046-224-1111。内線3248。県では、母子、父子、家父、父母のいない家庭などの生活を支援し、子どもの福祉を向上させるために、就学資金、就学支度資金などの貸付を実施しています。貸付額は、限度額以内で必要と認められる額です。貸付にあたっては、審査があります。相談は合格決定前から受け付けていますので、早めにご相談ください。なお、県教育委員会が行う奨学金制度や、独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方は、貸付を受けることができません。就学資金。学問を収めるための就学資金。高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院で就学するために必要な資金。就学支度資金。学校に入るための就学支度資金。小、中、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院への入学に必要な資金。貸付制度の内容と限度額。表があります。学校の種別。就学資金。そのうち貸付月額。貸付月数。就学支度資金。貸付総額。返済回数の順に読みます。小学校、なし、なし、64,300円、20回、10年。中学校、なし、なし、81,000円、20回、10年。高等学校、専修学校高等課程、そのうち、公立、18,000円、36ヶ月、15万円、120回、10年。私立、3万円、36ヶ月、41万円、120回、10年。専修学校、一般家庭、公立、私立ともに、33,000円、 24ヶ月、15万円、60回、5年。高等専門学校。そのうち、公立、2万1000円。4年生以降の金額、4万5000円。60ヶ月、15万円。120回、10年。私立、3万2000円。4年生以降の金額、6万5660円。60ヶ月、41万円。120回、10年。短期大学、専修学校、専門課程。そのうち、公立、4万5000円。24ヶ月、41万円。120回、10年。私立専門、5万9330円。24ヶ月、58万円。120回、10年。私立短大、6万2330円。24ヶ月、58万円。120回、10年。大学、そのうち、公立、4万7330円、48ヶ月、41万円、120回、10年。私立、7万2330円、48ヶ月、58万円、120回、10年。大学院、修士課程、8万8000円、24ヶ月、38万円、240回、20年。大学院、博士課程、12万2000円、36ヶ月、59万円、240回、20年。表終わり。一人親家庭などへ、入院費、通院費にかかる医療費を助成しています。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話内線3365。随時受付をしていますので、該当する方は、子育て支援課で申請してください。ただし、申請者、及び同居親族に所得制限があります。対象、次のいずれかに該当する一人親家庭の父または母、保護者に代わってお子さんを養育している方とそのお子さんが対象です。1、18歳までの方、18歳になって以後4月1日を迎えた方を除くを養育している。2. 高等学校等に在学中の18歳以上、20歳未満の方を養育している。3. 中程度以上の障害のある18歳以上、20歳未満の方を養育している。申請方法。要件により必要な書類が異なります。申請前に子育て支援課へご相談ください。予防接種の再接種費用を補助します。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話内線3344。医療行為により、過去の予防接種の効果が期待できなくなった方を対象に、再接種の費用を補助します。対象、次のすべてに該当する方。1、再接種を受ける日において、町内在住で20歳未満。2. 骨髄移植などの医療行為により、接種済みの定期接種の効果が期待できなくなったと医師に診断された。3. 予防接種法などに規定する疾病・実施方法に基づく 定期接種 A 類の再接種を受ける。 BCG は4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、4種混合は15歳未満であること。補助額、再接種にかかった費用、愛川町の予防接種委託料単価が上限。申請方法、事前手続きが必要です。主治医に記載していただく書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。県の助成制度です。特別障害者手当、障害児福祉手当を支給します。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話 046-224-1111、 町福祉支援課障害福祉班、電話内線3353。在宅で重度の障害がある方に特別障害者手当や障害児福祉手当が支給されます。ただし、いずれも所得により支給制限があります。特別障害者手当、対象、在宅で身体または精神知的障害を含むに著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な20歳以上の方。支給額、月額27,350円。障害児福祉手当、対象、在宅で身体または精神知的障害を含むに重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方。支給額、月額14,880円。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分と愛川町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。豊かな自然と歴史が刻まれたふるさと愛川に愛着を持っていただくことを目的として、2月1日火曜日から27日日曜日まで第9回ふるさと愛川写真展を開催します。ふるさと百景がテーマのこの写真展の開催場所は次のうちどれでしょうか。ヒントは14ページに。1. 郷土資料館、 2. 町役場本庁舎、 3. 文化会館。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り2月8日火曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、 墨田 251-1、 愛川町役場総務課広報シティセールス班。ファクス 046-286-5021、電子メール、e メール、@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 1月1日号の答え。2. 川崎宗則選手。当選者、八千立由紀子さん、遠藤貴美子さん、富永典子さん。
子育てプチポケット。 これから親になる方、子育て中の方に役立てていただくための子育てヒントを掲載しています。問い合わせ、子育て支援センター愛、健康プラザ3階、電話 046-285-8345、優しい子、子育てコラム、友達遊びで育つもの、子供が1歳頃になると、友達への関心が高まり、自分から近づいたりします。まだまだ一人遊びが中心ですが、おもちゃを奪い合うような関わりが生まれてきます。2歳になると、友達と遊ぶことに興味を示し始め、喧嘩も多くなります。3歳ではトラブルを起こしながらも、子供同士で一緒に遊ぶことが楽しくなってきます。子供は友達と遊ぶ中で共感し合ったり、悔しくて泣いたり、叩かれて痛かったり、いつの間にか仲直りしたり、様々な感情を体験し、感情をコントロールする力や相手の気持ちを理解する力を獲得していきます。また友達のしていることに興味や関心を持って真似し、自分の世界を広げることで、豊かな人間理解へとつながり、社会性が育っていきます。このように、社会性の発達のために、友達遊びは欠かせません。小さい時から日常的に友達と遊ぶ機会を作ってあげることをお勧めします。子育て支援センターご利用案内。土曜サロン、第2、第4土曜日、日時、2月12日、26日、3月12日、26日、午前9時から11時30分まで、午後1時30分から3時30分まで、土曜講座、日時、2月12日、積み木で遊ぼう、3月12日、散歩に出かけよう、いずれも午前10時10分から11時30分まで。ポカポカサロン。発達に心配のあるお子さんが対象の遊び場です。毎月最終月曜日の午後に開催します。事前予約が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。日時、2月28日、3月28日、午後1時30分から。移動子育てサロン、日時、第1、第3火曜日、レディースプラザ、2月1日、15日、3月1日、15日、第1、第3木曜日、ラビンプラザ、2月3日、17日、3月3日、17日、いずれも午前9時30分から11時まで。子育て広場。金曜日の午前は同じ年齢の友達と一緒に遊びましょう。日ごとに違った遊びを楽しみます。日時、2月4日、18日、25日、3月4日、11日、18日、午前10時から11時まで。なお、ご利用の際は、マスクの着用と検温をお願いします。また、日程が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。頑張れ SC 相模原。ホームページ、https://www.scsagamihara。scsagamihara.com/ガミティレポート SC 相模原広報担当ガミティ。こんにちは、ガミティだよ。新しい選手がたくさん入ってきたけど、みんな顔と名前を覚えたかな？背番号と新しいユニフォームも発表されたよ。もう見たかな？すごくかっこいいユニフォームで、僕も着たくなっちゃったよ。何番のユニフォームにしようか、すごく悩んじゃう。サッカーでは、12番がサポーター番号なんだ。サポーターのみんなは、12番目の選手って意味なんだよ。みんな、新しいユニフォームを着て、選手たちと一緒に戦おうね。
お知らせ、インフォメーション、ご案内、保険ガイド、お問い合わせは健康推進課へ。電話内線、3341。お子さんの歯科保険指導、日時、2月24日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和3年1月生まれ、2歳児歯科検診、令和2年1月生まれ、令和元年7月生まれ。対象者には2月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種などの育児相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、2月17日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要ありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や、健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も予約制で使用できます。日時、2月22日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で40歳以上の方。先着10人。申し込み。2月21日月曜日までに健康推進課へ。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査。対象の方には2月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月児、令和2年8月生まれ、3月23日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、平成30年8月生まれ、3月8日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力・聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に、個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時、4ヶ月時検診は、満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月時検診は、満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、 2ヶ月の延長が可能です。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、赤ちゃんとの触れ合い遊び、身長・体重測定、育児・栄養・母乳に関する個別相談、お友達作りなどを行います。日時、2月15日火曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん。特に出産後の体調や育児について不安がある方。赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用。赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、2月9日水曜日までに健康推進課へ。食品衛生責任者講習会。HACCP、衛生管理の国際的な手法。HACCP の導入と食中毒予防について、インターネットの動画配信による講習会を実施します。動画視聴による受講が難しい方に限り、対面での講習会を実施しますので、ご希望の場合は、申し込み時にご相談ください。日時、3月23日水曜日、午後2時から、受付は午後1時30分から。場所、対面の場合は、厚木合同庁舎2号館、4階 AB 会議室、厚木市水引2-3-1、定員45人、持ち物、食品衛生責任者手帳、筆記用具。申し込み、事前に電話でお申し込みください。問い合わせ、厚木保健福祉事務所、食品衛生課。電話、046-224-1111、内線、3256。高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか？町では、高齢者肺炎球菌予防接種の助成を行っています。本年度の助成を受けられる期間は、3月31日、木曜日までです。対象の方には申請用紙をお送りしていますので、希望する方は健康推進課で手続きを行ってください。期間内に接種を受けなかった場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。肺炎球菌予防接種の効果。肺炎は、細菌やウイルスなどが肺に入り込んで起こる炎症です。原因となる細菌やウイルスには、様々な種類のものがありますが、日常でかかる肺炎の原因で、最も多いのは、肺炎球菌という細菌です。予防接種を受けることで、肺炎球菌が原因となる肺炎の予防や重症化を防ぐことができます。令和3年度、高齢者肺炎球菌接種対象者。対象者、生年月日の順に読みます。65歳となる方。昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれ。70歳となる方、昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれ、75歳となる方、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれ、80歳となる方、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ、85歳となる方、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれ。90歳となる方。昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ。95歳となる方。大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ。 100歳となる方、大正10年4月2日から大正11年4月1日生まれ。なお、過去5年60ヶ月以内に肺炎球菌予防接種を受けた方は、副反応が強く出現する恐れがあるため、対象外となります。また、過去に公費で肺炎球菌の予防接種を受けた方も対象外です。催し。事業継承入門セミナー。事業を円滑に引き継ぐためのポイントについて、事例を交えながら解説します。日時、2月17日木曜日、午後6時から8時まで。場所、愛好商工会館2階会議室。講師、独立行政法人、中小企業基盤整備機構。弁護士、大西裕太氏。申し込み、2月15日火曜日までに電話で。問い合わせ、商工観光課商工労政班。電話内線、3524。創業者支援セミナー。テーマは、ウィズコロナ、ポストコロナでの創業です。日時、2月26日土曜日、午後2時から4時まで。場所、愛好商工会館2階会議室。講師、中小企業診断士、みぞろぎさとし氏。申し込み、2月24日木曜日までに電話で。問い合わせ、商工観光課商工労政班。電話内線。3524。古文書講座。古文書の読解に親しんでいただく講座を開催します。愛川町とその周辺にゆかりのある鎌倉幕府の歴史資料、吾妻鏡に導かれながら郷土の歴史を読み解いていきましょう。日時、2月3日、10日、17日、いずれも木曜日、午後1時30分から3時30分まで、3日間1コース、1日のみの参加も可。場所、郷土資料館会議室、定員15人、先着順、講師、郷土資料館学芸員、岩田新平。申し込み、前日までに電話またはファクスで。問い合わせ、郷土資料館。電話、046-280-1050。ファクス、046-280-1051。お知らせ。休日納税相談窓口。証券民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、2月26日土曜日、27日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限。固定資産税第4期分、国民健康保険税第9期分、介護保険料第9期分、後期高齢者医療保険料第8期分。納期限は2月28日月曜日です。2月16日水曜日、17日木曜日は、本厚木駅連絡所がお休みです。施設休館日のため、本厚木駅連絡所がお休みとなります。当日は本厚木駅連絡所からの住民票の写しの交付を申請することができません。ご不便をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、 住民課、住民窓口班、電話内線、3316。文化会館催し案内、展示、合否、催し、主催、備考の順に読みます。1月24日月曜日から2月3日木曜日まで、愛川町写真クラブ、会員写真展、愛川町写真クラブ、田上、電話 046-285-5020。初日は午後1時から、最終日は正午まで、展示室、展示コーナーにて展示。1月28日金曜日から2月10日木曜日まで、職員文化展、愛川町職員親睦会、電話 046-285-6937、資料室にて展示。2月5日土曜日から2月17日木曜日まで、環境ポスター展、環境課、電話、内線3512、展示コーナーにて展示。なお、展示会場は入場無料です。展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。入館時は必ずマスクの着用をお願いします。不着用の場合は入館できません。入館時に手指の消毒をお願いします。お問い合わせは直接主催者にお願いします。各種相談。町民相談。問い合わせ。住民課、住民相談班。電話内線。3319。法律相談。完全予約制。2月4日金曜日。17日木曜日。午前10時から午後3時まで。なお、3月は4日金曜日。17日木曜日。司法書士法律相談。2月9日水曜日。行政書士相談。2月10日木曜日、交通事故相談、2月16日水曜日、不動産相談、2月24日木曜日、時間はいずれも午後1時から4時まで、消費生活相談、2月3日、7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、午前10時から午後3時まで、人権行政困りごと相談、2月18日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が、祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談。問い合わせ、教育相談専用電話。教育委員会教育開発センター電話 046-206-1061 子どもも保護者も地域の方も一人で悩まないでまずここに相談。子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く。午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。 出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話内線、3524。子育て中の方を対象とした出張相談。2月10日木曜日、午後1時から3時まで。役場庁舎1階、調整情報コーナー。在宅医療相談。問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン。電話、046-240-0393。専門医や訪問介護など在宅医療に関する電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く午前9時から午後5時まで。施設ガイド。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話内線、3632。スポーツ施設の抽選予約。田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園、体育館。第2号公園、坂本運動場、体育館。志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約。5月利用分。抽選結果。3月2日水曜日。なお、当選者は3月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。2月の休館日、休園日。第1号公演、毎週火曜日。田代運動公演、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、14日月曜日、24日木曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、20日日曜日、文化会館、毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、22日火曜日、図書館、毎週火曜日、2日水曜日。郷土資料館、毎週月曜日。袖記事、J アラート試験放送。2月16日水曜日、午前11時から、J アラート全国瞬時警報システムの試験放送が行われます。防災行政無線から J アラートの試験である旨の放送が流れます。サイレン音は流れません。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3783。防災行政無線、夕方の放送時刻変更。2月1日から10月31日まで。防災行政無線の夕方のチャイムは午後5時に放送します。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。
相川トピックス。2年ぶりの一斉放水。令和4年相川町消防出止め式。昨年、新型コロナウイルス感染症予防のため中止となった相川町消防出止め式。今年は1月8日に、消防庁舎敷地内で規模を縮小して開催しました。会場には地域防災の要となる消防団員や消防署員が集結、 消防演技や一斉放水が披露され、今年1年の安全を祈願するとともに、消防活動における士気の高揚を図りました。参観した町民の皆さんからは、鮮やかなアーチを描く一斉放水に大きな拍手が送られていました。また、式典では、消防功労者への表彰が行われ、次の方々が受賞されました。神奈川県消防協会厚木市愛好群支部長表彰、功績表彰11名。第一分団第一部副部長、服部達樹さん。第一分団第二部班長、山口直樹さん。第一分団第二部班長、徳岡久志さん。第二分団第二部部長、篠崎力也さん。第二分団第二部副部長、森優也さん。第二分団第三部班長、諏訪部武さん。第二分団第三部班長、原健太郎さん。第三分団第一部副部長、真島雄介さん。第三分団第一部班長、糸見徹さん。第三分団第四部班長、脇島翔さん。第三分団第五部部長、斉藤圭一さん。愛川町消防団長表彰、功績表彰3名。第二分団第四部班長、大山真嗣さん。第三分団第二部班長、熊坂隆則さん。第三分団第四部班長、柏木啓太さん。愛川町消防団長表彰、永年勤続10年表彰4名。第一分団第一部副部長、服部達樹さん。第二分団第四部班長、大山真嗣さん。第三分団第二部班長、熊坂隆則さん。第三分団第四部班長、柏木啓太さん。愛川町消防団長表彰、永年勤続7年表彰13名。第一分団第一部団員、小島大さん。第一分団第二部班長、丸山雄平さん。第一分団第三部副部長、西村明宏さん。第一分団第五部班長、小松圭さん。第一分団第六部副部長、斉藤正樹さん。第二分団第一部班長、小中雄太さん。第二分団第一部班長、平本俊則さん。第二分団第二部班長、鈴木直弘さん。第二分団第二部班長、氷川あかつきさん。第二分団第二部班長、熊沢孝明さん。第二分団第三部団員、諏訪部聡さん。第三分団第二部団員、井上優夢さん。第三分団第三部部長、太田正信さん。足立原康さんが、神奈川県老人クラブ連合会表彰を受賞。中津北ことぶき会会長の足立原康さん中津が、公益財団法人神奈川県老人クラブ連合会表彰を受賞されました。足立原さんは平成26年から中津北ことぶき会の会長を務め、会の運営に尽力されているほか、令和2年度からは町老人クラブ連合会の会長として、町全体の老人クラブの発展に大きく貢献された功績などが評価され、今回の受賞となりました。統計調査の功績をたたえ、2人の方が受賞されました。統計登録調査員として長年にわたって各種統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献した功績をたたえ、次の方々が受賞されました。 総務省統計功績者表彰、統計調査員表彰、神崎清子さん、蓮毛さん、福地原のり子さん、見ませ。愛川町環境ポスターコンクール。身近な自然や環境問題に関心を深めてもらうため、愛川町環境ポスターコンクールを実施しました。入選作品は、2月5日土曜日から17日木曜日まで、文化会館1階展示室に展示します。小学校低学年の部、最優秀賞、市杉蓮さん、中津第二小2年、優秀賞、若林かのんさん、中津小1年、藤田みのりさん、菅原小2年、小学校中学年の部、最優秀賞、岩永愛理さん、中津小4年、優秀賞、小野瀬瀬さん、田代小3年、前川直人さん、中津小4年、小学校高学年の部、最優秀賞、若林春久さん、中津小5年、優秀賞、林みんみんさん、中津小6年、前川ひなのさん、中津小6年、中学生の部、最優秀賞、成田理沙さん、愛川東中3年、優秀賞、西野リオンさん、愛川中原中2年。平山橋のライトアップ、花火の打ち上げが行われました。田代区では、新型コロナウイルス感染症の早期収束と、町民の健康、幸せを願い、昨年12月18日から24日まで、平山橋のライトアップを実施しました。最終日の24日には、およそ70発の花火が上がり、サプライズな演出に歓声が上がりました。第9回、ふるさと愛川写真展、開催中。愛川発見、私の一枚、ふるさと百景。豊かな自然と歴史が刻まれたふるさと愛川に愛着を持っていただくことを目的として、今年も愛川発見、私の一枚のキャッチフレーズのもと、公募写真展を開催します。テーマは、ふるさと百景です。場所、郷土資料館、企画展示室、エントランスホール。日時、2月1日火曜日から27日日曜日まで、午前9時から午後5時まで、月曜日は休館日です。その他、入場は無料ですが、土曜日、日曜日、祝日は県立愛川公園の駐車場が有料となります。問い合わせ、郷土資料館、電話 046-280-1050。
2022令和4年2月、フェブラリー愛川カレンダー。3日木曜日消費生活相談。4日金曜日法律相談。6日日曜日当番医桜クリニック。電話 046-284-1002。中津 1814-1。7日月曜日、消費生活相談。8日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。9日水曜日、司法書士法律相談。10日木曜日、行政書士相談。消費生活相談。ハローワーク就労相談会。11日金曜日、当番医。石井委員、電話 046-281-2105、半原 2266-1。13日、日曜日、当番医、愛川北部病院、 電話 046-284-2121、隅田 281-1、14日月曜日、消費生活相談、15日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室、16日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月時健康審査、町申告会場での確定申告受付開始、3月15日まで、17日木曜日、法律相談、消費生活相談、すくすく親子健康相談、18日金曜日、人権、行政困りごと相談、20日日曜日、当番医、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田 281-1、21日月曜日、消費生活相談、22日火曜日、ヘルスアップ相談、23日水曜日、当番医、八木クリニック、電話 046-280-1888、半原 2724-1、24日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診、26日土曜日、休日納税相談窓口、27日日曜日、休日納税相談窓口、当番医、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田 281-1、28日月曜日、消費生活相談。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間、夜間、平日、夜間、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45。第4回、舞台は愛川、テーマは愛。愛川レッドカーペット。2021年12月24日から2022年9月30日まで。今回は尺無制限、愛川レッドカーペット動画募集開始。舞台は愛川、テーマは愛。愛をテーマにした動画であれば、フィクション、ノンフィクションを問いません。町内の様々なロケ地の中から、少なくとも一箇所で撮影したものとしてください。報奨金、決まり次第、SNS や公式サイトなどでお知らせします。応募方法、作品を YouTube にアップロードし、URL を記載した応募用紙を総務課へ。歴代の応募作品、絶賛公開中。第1回、第2回、第3回、それぞれの QR コードがあります。募集要項や審査方法などの詳細は、公式サイト、https://aikawa-redcarpet.com をご確認ください。問い合わせ、総務課、広報、シティセールス班、電話、内線、3222。 最後に1月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口39,690人で、前の月より14人増えています。そのうち男27,760人で増減なしです。女18,930人で、前の月より14人増えています。世帯数は18,633世帯で、前の月より5世帯増えています。以上で音声版広報愛川ナンバー710を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。